まあ、昨夜も皆さんはクリスマスのメッセージをお聞きになったと思うんですが、さらに足りないからというわけじゃないんですが、追い打ちをかけるようにクリスマスのメッセージを改めて、味わうことができたらいいなと思ってます。このヨハネの福音では言葉は神と初めに言葉があったに続いて、この言葉言と書いてこれを言葉と読ませているわけですが、まあ、その違いはいわゆる言葉、私たちのこの言葉と少し意味が違うと言いたいようです。であえて翻訳する人たちはこの言だけを出して言葉で、もともと、もともとというかこの聖書の言葉の、持つ意味というか、それはこうして音になる前のその人の心にある思い考え、それを言葉、下にはロゴスとかギリシャ語が書いてますが、もともとの意味はそうだと、まあ、そういうことでこの聖書の聖書という言葉同じ響きですが、あえて漢字は言だけを書いて、そこに少し無理な形をしながらひらがなをつけたということがまず一つですが、今お聞きになって数えたりした人はいないと思うんですが、この言葉という言葉がですね、13回繰り返されています。ということは私たちの生活においてもそうですが、やっぱり私たちの言葉がいつも問題、いやいやそういうつもりで言ったんじゃないんですと言い訳したりしなければならなくなるほどに、このややこしいのが言葉、しかももう一つ何がややこしいことかというと、その言葉に音として出したその前にすでに自分の心の中には、考えやいろんな思いがあって、その言葉になって出てくるわけなんです。その何を自分が思ってたかということすらも本人も意識しないまま、ましてや他の人たちにそれは伝わってない、そういう状態で誤解が生まれたり、いろんな言葉が、ことが問題になったりするんだと思います。で今日はこの馬小屋というか家畜小屋、あの解剖家の中に赤ん坊のイエス様をずっとこう安置して教会は祝うわけですが、なぜこの赤ん坊のイエス様を、まあ、誕生日だからそうなんですが、まあ、お祝いするのか。でこの赤ん坊であるイエス様から、イエス様は私たちに何をおっしゃりたいんでしょうかということで、少しお話しできたらと思うんですが、この、ヨハネのこの言葉は神であったというこの一連の流れの中で、言葉によらずになったものは何一つなかった、言葉のうちに命があった、非常に力強い、まあ、宣言にも似た、まあ、もちろんこれはヨハネの宣言だと思うんですが、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であったと、そこでこの幼子のイエス様に戻ってみますと、まあ、赤ん坊は赤ん坊を見て腹を立てる人は、まあ、いないと思います。そしてやっぱり穏やかになり心が和むのが赤ん坊の、まあ、特性というか、そしてこの赤ん坊がにっこり笑ったりするというと、周りも思わず笑顔になって、そういう微笑みが 周囲を覆ってしまう、まさに平和な時であるわけで、そういう赤ん坊のありのままの姿はもうそのままで私たちにとっては大きなこうメッセージがあるように思います。で、その幼子の姿を取られたイエス様が私たちに送る言葉というのは、あなた方も赤ん坊を見たら思わずにっこりして、平和な気持ちになるように、あなた方もそう生きてほしい。これがこの今日の読まれた福音からのメッセージかと思いました。まあ、この福音のというか今日の3つの朗読の中での共通したことというのは、やっぱり私たちがそんな風になっていくんだと。そんな風にというのは、いろんな嫌な思いがあったり辛い気持ちになったり、心はどうしても暗く沈んでしまいそうな私たちが、クリスマスを祝う意味は実はそうなんだと。いや、私はまだ自分の心はまだ闇の力の方が勝ってます、人のことどころじゃない、そういう、 こう私たちがどうかすれば心は小さく狭くなっていく、その私たちにがここに集まっているということの意味はやはり大きなものがあります。闇を照らす光、その方を私たちは自分が迎えないといけない。自分の中にそういうイエス様の生き方を生きようとする心意気がないと、クリスマスを祝った意味はないと言っていいんじゃないでしょうか。で、私たちが、まあ、信者でない方もいるか分かりませんが、神様が私たちに望んでいることは、その光となれ、まことの光はイエス様しかいないとすれば、私たちはその、まあ、少し薄暗い光かもしれませんが、真っ暗な中では薄暗くても十分夜道を歩けます。そして探し物さえもできるかもしれません。入り口を探すのにも、時々スマホでこう照らしてやったりすることもあると思います。小さな光でも私たちは生きていくために必要とします。で、私はあまりよく磨かれていない、あまり元気のない光かもしれません。それでも光なんです。誠の光はイエス様でも、私たちは、まあ、2番煎じか3番煎じか、分かりませんが、まあ、確かに弱い。でもその私たちの光をイエス様は期待しています。そしてヘブラ人の手紙の最初にありますように、神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られた。私たちはイエス様の預言職に預かっています。そういう意味では私たちの召し出しの一つは預言者となることです。預言者というのは、まあ、先ほど読まれましたイザヤの預言も、イザヤという人たちはそうなんですが、まあ、特にそうなんですが、預言者は世の中が暗く分裂し人々が苦しんでいるその最中に働く使命を受けます。この最初の朗読の朗読も中にありますように、捕囚記、つまり国を失い異国の地にあって自分たちの宗教を守っていくということもままならない中にあって、こうなるんだという、まあ、予告みたいなことをするわけなんです。でもこの預言者というのは、天気予報みたいに明日は晴れになりますというそういうことではなくて、神様の言葉を預かる、神様の思いを自分の思いとして生きていこうとする、そしてそれを人々に知らせていく。彼らはイスラエルの長い歴史を黙想し、そして今自分が立たされているその暗い分裂した状況を眺め、それで失望したんではなくて、これまでの歩みから見れば神様は間違いなく私たちに道を示してくださる。だからここにある彼の言葉は、 彼らは目の当たりに見る主がシオンに変えられるのを、シオンというのはまあ、エルサレムというか神様が約束された中心地、またそこにみんな帰ってくるんだと、この確信なんです。これは神様は私たちを決して見捨てたりするんではない、この小さくされた本当に一握りの人々にこれから国を起こす期待を寄せておられる、それを預言者は代弁しているわけなんです。で、私たちもです、自分の信仰や置かれた立場や見たときに、それほど胸を張って私は信者としてこうして頑張ってます、まあ、神様には言っているのかもしれませんが、それほど強気にはなれない私たちです。いつも自分の弱さや足りなさにだんだん下を向きたくなる、その私たちにです、神様が期待してらっしゃるのは、あなたも光の子となって、あの幼子のように人々をほっとさせる、人々が思わずにっこりしたくなるような、その使者となっていきなさい。これが私たちの預言職の証明です。まあ、できたらそうしてくださいではなくて、そんなふうに生きなければあなた方は信者ではない。この幼子の前に集まって誕生を祝ったものとは言えない、かなり強いメッセージです。これは、まあ、昨夜の、同じイザヤの書だったと思う、書だったんですが、もういかにも実現したかのように緑子が生まれた過去形みたいにしています。それは強い、まあ、宣言であるわけです。このヨハネはまさに同じようにこの宣言するようにして私たちに進めているわけなんです。言葉のうちに命があったぞと、して幼子もイエス様もそうだそうだと、人々が命をいただいたということは、その人らしくその命が輝く、これが神様のイメージであります。一人一人に対して年取っていったとしても神様の期待は同じ、あなたの命は輝くためにある、たとえ薄暗くても消してはいけない、神様がくださった私たちの本質は光を表すものです。希望をもたらすものです。喜びをもたらすものです。その命をイエス様が私たちに示してくれました。だから私たちは日々を振り返りながら、光をもたらしただろうか、希望の言葉を口にできただろうか、その反省は本質的なものです。私たちの信者にとって、ここに集まった者にとって、そうでないことこそが罪の自分であるわけです。クリスマスはプレゼントもらったり、街はもう年末のことですし、夕べで終わったわけですから、街のクリスマスは、で一生懸命我がことでこの年末を過ごそうとしているわけでしょう。そういう意味ではこの一時的な喜び、一時的な希望、それをもたらしたのがイエス様ではありません。毎日毎日更新していくはずの希望や喜び、それを私たちに託された、私たちがその後を歩んでいかないといけない。で、人々が思わずニコッとしたくなるような、そういう夢を神様は私たちに持ってらっしゃるんです。で、私たちもその神様と同じ夢を見ながら生きていこうとします、毎日毎日。で、今日はこうして主の誕生日を祝いますが、あとは私たちが一人一人で一日の始まり一日の終わり、イエス様と始め、イエス様と一緒に終わる、まあ、そういう信仰の道のりが新たにされて、一人でも多くの身近な人々にニコッとするような、皆さん、あの花咲山という絵本をご存知の人もいるかもしれませんが、いいことをするたんびにあの山奥できれいな花が一つ咲く、 私たちは毎日の生活の中でこの微笑みの花が一つ咲く、そういう一日一日であることをお祈りしながら終わりたいと思います。